この番組はトヨタカローラ京都舞鶴店の協力でお送りします。
この時間は FM 舞鶴775特別番組、地球社会に生きるユネスコ作文賞2024をお送りします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年地球社会に生きるをテーマに、平和、人権、環境をテーマに小学生中学生を対象に作文を募集しています。第25回の今回は小学校8校から258点、中学校5校から83点、合計341点の応募がありました。その中から教育長賞2点、舞鶴ユネスコ協会賞2点、優秀賞10点、優良賞18点、計32点が選考されました。入賞された皆様おめでとうございます。この番組では第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞された作品をご紹介いたします。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティの坂根美智子でございます。それでは今日はユネスコ作文賞で優良賞を受賞された方にスタジオにお越しいただいております。では自己紹介お願いいたします。
舞鶴市立伊良川小学校5年上西井野です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、上西井野さんが受賞された作文は海のピンチを救うためにという作文なんですが、この作文、このテーマにした理由というのはどういったところにありますか？
海や川の近くに住んでいるので、この題がパッと決まりました。
ああ、そうなんですね。海はすぐそばにある感じですか？
はい。
ああ、じゃあ泳ぎとかも得意ですか？
いや
それはまた別の話なんですね。
はい、
はいはい。この作文、海のピンチを救うという、海のピンチというのはどういったことがピンチなんでしょう？
マイクロプラスチックが浮かんでいたり、うん、はい、タバコが落ちていたりしたようなことです。
タバコが落ちているのというのは実際に見たことありますか？
はい、
うん、その時どんな風に思われました？
この海は大変だなって思いました。
大変というのは、
実際にゴミを拾いに行ったりしてたので、うん、拾うのも大変という意味もあったし、
はい、
これは未来で治っていくのかが大変だなと思いました。
綺麗な海になるまで結構大変なことだなというふうに感じたわけなんですね。
はい、
はい。この作文の中に、まあ、タバコがたくさんあったことや、あとマイクロプラスチックという言葉が出てくるんですが、このマイクロプラスチックっていうのはもともとはどんなものだったんでしょう？
もともとはプラスチックの破片だったり、破片だったものがバラバラになったものです。
プラスチックのものって私たちの身の回りにたくさんありますものね、
うん、
プラスチック製品というのは、まあ、思い当たると、まあ、レジ袋とか、あとペットボトルとか、他にもなんかいっぱいあると思うんですけど、うん、でもそういうものってやっぱりこう必要な時もあったりするんですけども、なんかそういうゴミにならないために必要なことってどんなことがありますか？
心がけや呼びかけです。
心がけや呼びかけ、
はい。
じゃあ上西日野さんが心がけていることというのはどういったものでしょう？
買い物の時にマイバッグを使ったり、水筒を学校に持って行ったりすることです。
うん、 まあ、水筒の方がなんかたくさん入ったりするし、うん、自分だけのものなので、
はい、
遠慮がないしいいかもしれないですよね、
はい、
まあそんな上西日野さんなんですけども、この由良川小学校海のそばということで、
はい、
これからなんかこんなこともしてみたいなっていうようなことってありますか？その海を守るために。
これからはゴミを拾う大会などをしたいなと思います。
素晴らしい、
うん、
なんかそしたら生徒会に、生徒会違うわ、小学校は児童会か、
うん、
児童会に立候補したりとかそんなこともされたらいいんじゃないですか。
はい
今はどんな感じなんですかね。
今
も児童会とかに関わりとかあるんですか？
いや今はもうないです。
もうということはやったことはある？
はい。
あ、そうなんですね。そしたら6年生になったら最上級生ということで、
はい、
なんかこう自分のしたいこともできるようになりますね。
はい、
はい、まあ、ぜひねゴミを拾う大会っていうのを実現してもらいたいなと思いますけども、話は変わりますけども、日野さんはどうですか？なんか将来こんなことしてみたいとかっていうような夢とかありますか？
将来はブタカフェの店員になりたいです。
なんて
ブタカフェの店員。
ブタカフェ、
はい、
ブタカフェってブタがいるカフェですか？
はい、
あら、それはなんか何かに影響があったんですか？
動物に触れ合いたいと思ってます。
あ、動物が好きなんですね。
はい、
あ、そしたらなんかこうね、舞鶴はフルルファームとかも動物に触れ合えるところがあるのでね、
はい、
そんなところでちょっとずつ覚えていくっていうのもいいかもしれないですね、
はい、
動物は飼ったりとかはされてるんですか？
いや、して飼ってないです。
あ、できたら飼いたいとかですか？そしたら、
はい、
豚？
いや、犬
犬、好きな犬とかありますか？
特にないけど、トイプードルとか。
あ、はい、可愛いもんね、
はい、
なんかでもなんか上西日野さんだったら自分でこう散髪、
うん、
なんていうの、トリミングか、うん、トリミングとかできそうな、そんな感じもしますよねそれぐらいね、すごくなんかこう好きが溢れてる感じがしますけども。さあ、それではですね、この作文、受賞作文を読んでいただこうかと思います。それでは第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞された舞鶴市立由良川小学校の上西日野さんに受賞作品を朗読していただきます。
海のピンチを救うために舞鶴市立由良川小学校5年、上西日野。私はこれまで SDGs について考えたことがなかった。しかし総合の学習で SDGs17 の目標について調べる中で、あることに気がついた。もしかすると海や川の近くに住んでいる私たちにとって、この14、海の豊かさを守ろうは一言では済まされないのではないかということだ。そこで興味を持った私たちは近くの神崎浜に行くことにした。浜辺について早速目に入ってきたのはタバコ、タバコ、タバコ。歩くたびにタバコが落ちていて、まるでタバコの道みたいになっていた。他にもたくさんのゴミが拾い捨ててあった。例えばプラスチックの破片、釣り道具、食べ物の袋が捨ててあった。特に私が危ないと思ったのはマイクロプラスチックだ。たった5ミリメートルのこのゴミは消えることなく海を汚し続けてしまう。またこのマイクロプラスチックを飲み込んでしまった海の生き物たちも次々に命を落としてしまう。さらにマイクロプラスチックを取り込んだ魚を食べた人間にもきっと体に良くないことが起こるだろう。こんなに小さなものだけで たくさん地球に悪影響を及ぼしてしまうことが分かり、びっくりした。この問題の元になる原因はゴミなのだ。市役所の方々が学校に来てくださった時に、舞鶴市には学校よりも大きい埋め立て地があることを知った。なのにそれも今ゴミで埋まってしまったのだ。私たちが出してきたゴミの多さが分かり驚いた。そんな中、キリンビバレッジと舞鶴市は協力して、古いペットボトルから新しいペットボトルに生まれ変える取り組みをしているらしい。この取り組みによって少しでも捨てられるだけのゴミが減るといい。私は買い物をするときにマイバッグを使っている。これもゴミを減らすための方法の一つだ。だからこれからも地球のためにできることを一歩ずつ進めていきたい。
ありがとうございました。優良賞を受賞されました上西ひのさんに、海のピンチを救うために受賞作品を朗読していただきました。ありがとうございます。どうですか、今の感想は。
これから海がきれいになっていたらいいなって思います
ね。え、本当に新しいプラスチック、そのペットボトルを作るという取り組みというのもね、私も知らなかったんですけども、やっぱりこうそんないろんな取り組みを知るということも大事ですよね。はい、なんかすごい緊張せずにスラスラと読めていたのですごい安心したなというふうに思いますけども、さあそれではですね、上西さんからなんかこう皆さんにこういうことをしたらいいんじゃないですかっていうメッセージがあったら伝えていただけますか。
はい、さっきも言った、声かけや呼びかけとか、そういう大会も舞鶴市の方が作っていただいたらいいなと思いました。
そうですね、やはり小学生の子供がそういうふうに思ってもらえるなんて、思ってることもね驚きなんですけども、そうやって取り組もうっていう姿勢もとても大事なことなんじゃないかなと思います。これからもねその気持ちを大切にして大きく成長してほしいなと思います。
はい、
さあそれではそろそろ時間となってまいりました。この時間は FM 舞鶴775特別番組地球社会に生きるユネスコ作文賞をお送りいたしました。第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞された、由良川小学校5年の上西ひのさん、本当にご参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の担当はFM 舞鶴パーソナリティ坂根美智子でございました。ありがとうございました。
笑顔と大きにがあふれるお店に、トヨタカローラ京都舞鶴店は、舞鶴の子どもたちの安全で健やかな成長と自己実現ができる地域社会を応援しています。この番組はトヨタカローラ京都舞鶴店の協力でお送りしました。